皆さんおはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。新しい年をこうして皆さんと共に迎えて、まず神様の前から礼拝を捧げて出発できますことを本当に感謝いたします。少しいつものメンバーのその顔ぶれが少し異なっておりますけども、本当に久しぶりに迎える方々やあるいは使わされる方々もいらっしゃると思いますが、またさまざまな弱さの中にとどめられている方々もいらっしゃることを覚えておきたいと思います。とにもかくにも新しい年が本当に主によって許されて始まりました。どうぞ主の御前にしっかり励まし合いながら歩んでまいりたいと思います。いろんなことがこの年もあるかもしれません。また私たち自身がいろんな事柄を持ち越して私たちを迎えているかと思いますけれども、どうぞ主に期待しながら祈りたいと思います。今朝は祈りと行動、もしくは静まりと行動という、そういう話をこの新年の礼拝でお話したいと願っております。創世記の13章を読んでいただきましたけども、もう一箇所詩編の第46編を読みたいと思います。旧約聖書の787ページになりますが、787ページ詩編の第46編を読みます。詩編第46編、聖歌隊の指揮者によって女の声の調べに合わせて歌わせたコラのこの歌。神は我らの酒どころまた力である。舐める時の糸近き助けである。このゆえにたとえ地は変わり、山は海の真中に移るとも、我らは恐れない。たとえその水は鳴りとどろき、泡立つとも、その騒ぎによって山は震え動くとも、我らは恐れない。一つの川がある。その流れは神の都を喜ばせ、糸高き者の聖なる住まいを喜ばせる。神がその中におられるので都は揺るがない。神は朝早くこれを助けられる。もろもろの民は騒ぎ立ち、もろもろの国は揺れ動く。神がその声を出されると地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。来て、主の御業を見よ。主は驚くべきことを地に行われた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓を折り、槍を立ち、戦車を火で焼かれる。静まって、私こそ神であることを知れ。私はもろもろの国民のうちにあがめられ、全地にあがめられる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。以上です。十節のお言葉、また後で開きたいと思いますが、静まって私こそ神であることを知れ。静まりということ、それから行動ということを考えてみたいと思ってるんですね。で、聖書の中でこの静まりか行動か、この対比を最も分かりやすく教えている箇所がルカ10章に出てまいります。ベタニア村のマルタとマリアの姉妹のお話でありますね。この姉妹の家にイエス様と弟子たち一行が宿を取りました。ベタニア村のマリタと村 マリア、マルタとマリア、ラザロのこの兄弟をイエス様はとても愛していらっしゃいました。また彼らもイエス様を愛しておりました。イエス様はこの姉妹たちの家に来られた途端に御言葉を、そこに集まった人たちに御言葉を語って教えてらっしゃったわけですね。その時にマルタはイエス様をお迎えいたしましたからすごく張り切りまして、イエス様を何としてももてなそうと気遣いながら走り回って食事の準備に精を出していたわけであります。それとは反対に妹のマリアといえば、最初はマルタと一緒に接待のお世話をしてたんですが、イエス様が語ってらっしゃる御言葉の前にそこでひざまずいてじっとこう熱心に御言葉に耳を傾けていたのでありますね。これは大変わかりやすい対比であります。マルタは動的、そしてマルタはマリアは性的ですね。私がよく用いる言葉を使うならば、マルタは doing、 行動の人であります。マリアは being、 存在の人です。マルタというのはこの生活の道徳の強調であり、マリアは心と祈りの強調であるということができるかもしれません。一人で忙しくしているマルタがイエス様についに訴えました。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。するとイエス様は言われました。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い忘れている、しかしどうしても必要なことはわずかなのだ、いや一つだけなのだ。そしてマリアはその良い方を選んだのだ。そして彼女からそれを取り上げてはいけないのだよと、こういうふうにおっしゃいました。キリスト教は私たちの生活と行動を非常に大切にいたします。しかしもっと大切なことは、神様の前に静かに座し祈ることではないかと思います。あるいは御言葉に聞くことではないかと思います。なぜならば、神様の御業というものはいつでもそうなんですが、私たちの心から始まるわけです。神様の御業は世界を変える前に私たちの心をまず変えるのでありますね。キリスト教は制度でも主義主張でもありません。まず私の心に関わってくる、私たちの心に、魂に御言葉が、福音が届いて初めてそこに信仰が生まれます。まあ、しかしながらそこで終わりではないのでありますね。イエス様は十二弟子を選びなさいまして、まず身元に彼らを置いて、そして彼らを教えられました。そして次にイエス様は弟子たちに権威を授けて派遣されましたね。イエス様はまず私たちの心に語りかけ、私たちを教えなさいます。しかし主の御声を聞くことが終わりではなくて、そこから立ち上がって私たちはその教えに生きていく。それが私たちの信仰でありますね。詩篇の46編10節をもう一度見たいと思います。46編を見たいと思いますが、この静まってという、私こそ神であることを知れというこの言葉は、静まってというのは古語訳の優しい訳でありますが、本来はこれはもっとこの激しい言葉でありましてですね、やめよという、ね、言葉です。やめなさいと、やめよ、やめよ、私こそ神であることを知れと。これほど大切な御言葉もまた他にはないというのが信仰生活の実感であります、ね。